QIC。
こちらは大分県大分市からいただきました27歳専修学校教員、ラジオネーム立体起動装置。
ありがとうございます。
投稿は8年ぶりくらいですが、毎回楽しく拝聴しておりますということでいただきました。ありがとうございます。さて、2025年11月18日夕方、大分県の佐賀の関において、大規模な火災が発生しました。折からの強風に煽られて一気に火が燃え広がり、170棟以上に延焼、焼損範囲、まあ焼けて、焼け落ちた範囲ですね、は約 48,900 平方メートルに達しました。2024年1月の能登半島の地震直後に発生した、輪島市朝市の大規模火災と、同じ程度の、規模ですと、災害ジャーナリストとしての観点で解説があればよろしくお願いしますということをいただきました。ちょうどね、この火災が起きてますってニュースが入ってきて、でいろいろ調べようと思った時に、ツイッターがぶっ壊れたんですよね。ツイッターの X、ツイッターのそのいわゆる基幹回線にあたる部分の、それを預かっているでかい会社があるんですけど、そこに不都合が生じてツイッターが繋がらなくなっちゃったんですよ。んで、やっぱツイッターで情報を得るっていうのも一つのやり方だったんですよ。それがまあ機能不全に陥ったと。で、それの、大体、代わりになるかどうか別として、スレッズとか、他の SNS を、一応眺めながら情報を得て、で、それと、やはり、この場合は、マスコミの、機動力っていうのも大きいので、で、この時、ライブ配信をずっと YouTube でやっていたのが、OAB、大分朝日放送がやっていました。で、その後、しばらくすると、実は YouTube も、その、同じ、そのトラブルを抱えて、実は、映像がまともに出なくなるなんていう、途切れるなんてことも起きたんですけど、それでも、現地の状況が、それで、映像で見ることができたというのと、それと、そうですね、スレッズのやつは多かったかな。ともかく、情報がなかなか入りづらい状況に陥ったので、じりじりしてたんですけれど、経緯で言いますと、11月18日の17時43分ですね、に大分市消防局が、火災発生を覚知っていうんですよね、これね、分かったと、キャッチしたということですね。で、消火活動に入るんですけれど、明らかに、非力なのはもう見て取れました。というのは、地形がそうなんですけど、入り江というか湾になってまして、そこに道路があって、そこから、その放射状っていうか、入り組んだ細い道が、山の斜面というか、そこに張り付いた民家の方に、こう、わーっと伸びているような、典型的な除損の作りなんですけど、燃えてますから、消防車奥まで入れませんので、で、海べたの、海岸線に近いところにポンプ車が何台か並んで、で、海にホース突っ込んで、海水を汲み上げて、それをその消防車でリレーして、放水を続けているというような感じで、で、その奥の、その、まさしく今、最高潮に達して燃えているみたいな、そういったところまでは、その消防水位が届かないと。いう状況だったと思います。そこに、風がどんどん煽ってきて、で、その風は斜面を駆け登っていって、で、斜面の登ったところに、お寺があるんですけど、お寺の、その、お墓の墓石なんかの横をこう、その火の粉が舐めていって、その奥にある本堂だとかを、またそれをも、燃やし尽くすっていうような、そういう流れになっていったんですけど、これは消せないなと思いましたね。それと、現地の情報によると、非常に空き家が多いという、その情報がありました。どこまでどういうふうな、割合で空き家があったかまではちょっと私まだ把握してないんですけど、おそらく、もともとは漁村、 というか、ここは関アジ、関鯖でおなじみの、大変にその高級魚で、その有名な漁港なわけですけども、で、ここのその生産者としていた人たちが、まあ、例えば後継者不足とか、あるいはご高齢で、もう現地にいなくて、どこか施設に移ったりとか、あるいは、まあ、子孫の、まあ、家に移ったとかっていう、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういったことで、住人がいないという空き家、まあ、廃墟か空き家かっていうのだとちょっとまた別ですけども、いずれにせよ人がいないという、そういう建物が非常に多かったというふうに聞いております。で、この火が出ましたその日の夜には、最大125世帯188人の方が避難をしております。で、日付が変わりまして19日の午前3時、大分県が災害救助法の適用を決定しました。で、それによって翌朝9時から、陸上自衛隊、災害派遣が要請されまして、佐賀県の目立ち原駐屯地から陸上自衛隊の西部方面隊所属 UH-1、多目的ヘリコプターが、派遣されたということですね。そして、まあ、空中からの、散布ですね、水をまくというようなことも行われております。で、まあ、結果的にこの焼損範囲は 48,900平米ということで、これは総務省とか消防庁が定義している大火、まあ、でかい火事ですよね。街を総なめにする大火。大火の定義というのがありまして、これ建物の総損床面積が、1万坪、要するに3万3000平米以上の火災のことを大火というふうに定義するんですけども、まあ、これで言うと、この、大分、この佐賀の関の今回の大火事は大火と言っていい、まあ、レベルの火事であるということになります。いや、例えば2016年12月22日に糸魚川で、まあ、これも大火って言われてますけども、これは、実は焼損面積がこの大火の基準に満たしていないので、大火と言わずに大規模火災というような言い方になってます。なので戦後、起きた火事の中で大火と言われているのは、例えば1976年の10月29日に、酒田市で起きました酒田大火。これは山形県酒田市でありますね。町全体が燃えてしまったんですけど、これが不幸中の幸いと言いますか、それだけでかい火事であったにもかかわらず亡くなった方はお一人だけだったという、火事ですね。これは酒田市にあった、とても有名な映画評論家淀川長春先生だとかが、一押しの日本で、いや世界でも有数のとても素晴らしい映画館っていうふうに、まあおっしゃってた、そういう有名な映画館がこの酒田市にありまして、でこの映画館から火が出てしまったと。でそれが折からの強風に煽られて町全体を燃やし尽くしてしまったというのが、酒田大火なんですけどもね。で、まあともかくそれ以降、まあ、例えばその地震であるとか津波だとかを原因とする、火災、とはまたちょっと種別が変わってくるんで、この場合はその、大火という言い方をするようです。ということで、木下さん、これは九州ではどんな感じで伝えてました？
え、どんな感じ？
ニュース見とらんね、あんた。
見てないですよ、ニュース。
火事は知っとろう、でも火事は。この火事は。あた、照れっとしとるな。も
う。火事分、見てない。
これ、佐賀の関よ、佐賀の関。
でも誰かが、そうか、誰かが上げてたな。
誰かが上げてたな。俺じゃない。これでですね、現地の、釣り針だか、重りだかなんだか、そういうの作ってる工場が現地にあるそうなんですけど、そこも被害を受けたということで、関サバ、関アジの漁獲に、何か悪影響が出るんではないかって今ちょっと噂が出ておりまして、 まあ、これから年末にかけて非常にこう需要が高まる時期なんですけど、あの高級魚関アジ関サバがどうなるかっていう、そういう話も今後出てくるかもしれません。で、まあ、私、あの、災害ジャーナリストとして、まあ、申し上げておきたいのは、これはもう、対岸の火事ではなくて、もう皆さんの地域でどこででも起きるようなものだということが一つ言えると思います。まず、空き家の存在。それと、古い家屋。いわゆる、あの、耐火性が低い、昔ながらの木造家屋なんかが林立している地域。まあ、日本全国どこにでもあると思いますけども。で、そこで、しかも、あの、ある一方向が、例えば海に向かって開いていたり、あるいはそこに大きな川があったり、大きな広場があったり、で、背後に斜面、山があったりっていう、そういう日本ではどこでも見かけるような地形、これは、そういう火が出て、まあ、特にその乾燥していて風が強いっていう時は、えらいことになります。で、その火の流れによっては避難ができないっていうことで、言ってみればもう接近攻めみたいな感じでどんどんどんどん追いやられて、みんな焼け死ぬっていうようなことが起きないわけじゃないですよ。今回の火事では、あの、これもお一人の、あの、男性がね、あの遺体になって見つかっておりますが、あの、まあ、あの、不幸中の幸いっていう言い方は非常に申し訳ないんですけども、あの、まあ、一人の方で済んだから、まだ、あの、まだしもでありましてですね。これがその、もうとんでもない大災害につながら、つながらないとは誰も言えないんですよ。で、特に都市部だとか、で、例えばですね、この、MLS があります大阪、淀川区。ここなんかは、私本当にあの、非常に危険な場所だというふうに前から指摘しておりまして、特に、淀川という大きな川がありまして、これがその、大阪湾に開いているわけですね。で、川幅が1キロぐらいあるわけですよ。あの、本当にあの、でかいです。1キロまでないか。でもまあ、あの、かなりでかい。あの、周囲のその、河川敷を含めるとかなり広いわけです。で、そこにその、まあ、風が海から吹いてくると、この風がその、川面を滑るように流れてくるわけですね。で、それによってですね、その広場とかいろんなものが、その地理的状況があるんですけど、風が円運動に変わっていく場所があるんですよ。で、それは何を、まあ、意味するかというと、竜巻のようなつむじ風を作りやすい場所っていうのがあるんですね。で、この、実は、私、西区、西淀川区、淀川区、東淀川区、まあ、言ってみれば、あの、淀川の右岸という方になりますけど、こちらの方で、あ、いっぱいあんな、そういうのっていうのは、私、確認してるんですよ。これ、2019年の3月の末に、私、大阪に引っ越してきまして、すぐに取り掛かったのは、淀川の、その、河川敷を、片っ端から自転車で見て回るっていうのをやったんですよ。で、もう河口から、その、遡上していってですね、で、枚方ぐらいまでずっと自転車で見て回るみたいな、そしてそのデータを取ってくるっていうのをやったりしたんですけど、で、それによって、あ、これは偉いことになりかねねえなというふうに思ってまして、で、先ほど申し上げました、そのつむじ風というやつなんですけど、これあの、火災旋風っていう言い方が、まあ、ほぼほぼ正しいんですけど、別名は、火炎竜巻って言ったりもしますし、かつて、これは1943年に、戦争中ですね、ドイツのハンブルグで空襲、大規模な空襲が行われて、その、町全体が火に包まれたんですよ。その時に発生した、その火炎竜巻があるんですね。その火災旋風。まあ、そこから取ってハンブルグ旋風なんて言い方もします。で、いろんな言い方があるんですけども、要は、炎の竜巻なんですよ。で、これは恐ろしいものでありまして、その、まあ、複数の火元の火を一つに束ねて、高さ数百メートルの、本当にその、天に昇っていく竜のごとく、まあ、その炎が立ち昇っていく。で、しかもそれが、その広範囲で移動しまくるんですね。で、これがまあ、その、一番中心部分の温度は1000度を超えるので、そこから出る輻射熱で、近くにいる人たちはもうそれだけで焼け死にます。で、その周りにいるところももう当然炎に包まれますし、火炎竜巻、火災旋風、これは一 箇所で1個だけってことはなくて、結構3つ4つっていうのが同時に発生するんですね。で、そうすると、例えば、かつて、1923年の関東大震災の時に、被服廠っていうところがあります、あったんですけど、東京の本庄ってところの、その川の横っちょのところに、被服廠っていうのは軍服を作る工場なんですけど、それの跡地、その広場、のっぱらみたいになってたところがあったんですよ。そこに、まあ、4万人ぐらいの、4、5万の、避難民が、家財道具だとかを持って、そこに逃げてたんですよ。ここなら安心だと。ところが、そこの横のその、隅田川だとかの川風だとかいろんなもの、そしてその周りの炎だとかが、作用をしてですね、火炎竜巻が起きたんですよ。で、それによって、わずか20分から30分の間に4万人が焼け死にました。で、だからそういうようなことっていうのは、今後僕は増えると思ってるんですよね。なので、この大阪もとても僕は危険だなというふうに思っておりまして、その話を、某、令和新選組の共同代表の大石明子に、こんこんとその話をしたことありますけども、もう全く、意に介さずというような感じで、スルーされておりますね、現時点においても。恐ろしい話であります。まあ、ともかく、この例えばその関東大震災1923年の時は、4万人が亡くなったというその、本庄の被服廠、まあそのなんですかね、数日後にうちの親父が現地に見に行ったって言ってましたけど、大変なもんだったって言ってました。で、これのほか横浜、小田原、真鶴、厚木など神奈川県の各地で、この火災旋風が発生したという記録が報告されております。で、その報告によると、自転車や荷車、さらには人間、あるいは家屋をも超える、まあ、その、大きなもの、その、壁だとか、そういったのも含めて、これが竜巻に巻き込まれて、その建物の2、3階ぐらいの高さまで吹き上がるそうです。そして、焼けるという状況で吹き飛ばされるっていう証言が残されております。なので、今回、私はこの、佐賀の関のこの火事では、それが起きるんじゃないかと思って、本当にヒヤヒヤしてたんですけど、まあ、幸いそれは起きなかったということで、ほっとしたというところです。本当にね、普段からの備えってのはいるなというふうに思いました。はい。また折を見て、この防災トークはまた展開したいと思います。続いて、秋田県大仙市からいただきました。49歳自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
中国の中日本大使館が、21日夕方公式、ツイッター X を更新しました。日本語で、このように書かれていると。中国中日本大使館報道官が、まあ、書いたということですね。魚釣島とその付属島嶼、まあ、島ですね、は中国固有の領土であり、中国海警船、まあ、中国の、まあ、海上保安庁のようなものですね、中国の海警船が中国領海で巡航、法律の執行、法執行を行うのは正当かつ合法で理の当然だと、まあ、当然のことは理にかなっているということを言っているわけですね。いかなる人が何を言おうと、何を書こうと、魚釣島が中国に属するという事実を変えることはできず、中国が自国の領土と主権を守る決意を揺るがすこともできないと記しました。極右の前島和樹 IBB 代表がお怒りです。多分、まあお怒りでしょう。木下さん、このツイートをお読みになって、どういう感想をお持ちでしょうか。
いや、私に振るんですか。私に振らないでください。
魚釣り島が、尖閣諸島は中国のものだと、中国の、日本ね、中日本大使館がそう言っているということです。中国中日本大使館報道官がそういうふうに言っております。
それで今あれになってるんですっけ。
いやいや、だから何が先かっていう話になってるんだけど、それはもうどうでもよくて、もう、まあ、高市早苗総理がですよ。まあ、まあ、なんか、それなりに頑張っちゃってるわけですよね。で、そうすると、まあ、中国としては、 なんか売られた喧嘩は買ってやろうみたいな感じになってるわけですよ。で、そのこの間もそのポケットに手突っ込んだあのおっさんが日本 の, あの外務省の高官と会ってすげえふてぶてしい態度であったりとか、いろんなこう刺激的なことをわざと中国がやってるわけですけど、これをその中国として国としてやってるのか、それともその各事務方とかそれぞれの部門が先走って勝手にいろいろやってるのか、これいろいろ議論が分かれるところなんですけど、ただその挑発してるのは間違いないですね、中国が。で、僕はどういうふうに見てるかというと、その今回は軽く一戦交えたいんだろうなと、全面戦争とかそういうのは嫌だと、さも後々大変になってくるからそれはしたくない、でも一回日本にお灸を据えたい、そのためにガツンと言うてやって、さあどうなるかっていうふうにこう相手を追い込むっていう状況に今持ってきてる。で、その上で何が起きるだろうかってのは、これはもうあの私の勝手なゲスの勘繰りですけども、あの今回この一連の流れで中国からのインバウンドのお客さんが一気に来なくなっちゃったわけですよ。で、50万人来なくなったとかなんとかって話です。で、あのチャーター機も全部止まっちまったと。で、おととい、実は私と前島くんの二人で、大阪南の方を車で、夕方、5時ぐらいですかね、5時6時ぐらいのまだちょっと明るい頃に、回って見てみました。びっくりするほどいません。ついあの数週間前に通った時はもうあの道路にあふれかえってんですよ、中国からとおぼしきあのインバウンドのお客さんが。でね、彼らなんか知んないけどね、いつもねカートを転がしてるんですよ。あのこれ不思議だなと思うんだけど、例えば欧米系のあのまあインバウンドのお客さんはあんまりそのカート転がしてないんですよね。で、例えば空港からその自分の宿ぐらいまでは当然そのカートだとか大きいの転がしてくるんですけど、あのその後はずっとあの宿に多分置いたままだと思うんですよ。で、必要な道具だけ持って、出かけてるなっていう感じがするんですけど、中国の人って、何ですかね、宿を信用してないなのか何なのか分かんないけど、どこ行っても転がしてんだよね。
うん、
で、だから、あの、すげえ分かりやすいんです。で、しかもそれで、その人がいっぱいまとまって、その観光バスから一度に30人ぐらいがゾロゾロっと出てきて動くもんだから、すごいその邪魔くさいんですけど、で、ただ、彼らは、その流れというものを読んで、粛々と動くってことがなくて、ザーッと動くもんだから、道路にはみ出ても気にしないわけですよね。で、その車道とかにはみ出てカート転がしながら歩いてるんですけど、ザラにいて、で、そこへ来てまた、その、あのループだとか、ああいう、あの、電動、キックボードみたいなスクーターみたいなやつをそのレンタルしてる奴らが、そのまためちゃくちゃなその乗り方で縦横無尽に乗ってくるし、その間を縫って今度マリオカートかなんかが出てきた日にはもうめちゃくちゃなわけですよ。ほんでそのたんびに前島くんが運転しながらもう悪態をつきまくるわけで、もう本当にね、うちでその、あのどうして IBB にいる人はハンドルを握る瞬間、握った途端に悪態をつき始めるのかっていうのは本当不思議ですよね、木田上さん。
うん、
あなたもかなりかなりですもんね。
いや、かなりっていうか、だって運転が皆さんお上手じゃないですね。
いやいや、だからといっても、下手だな、この人たちかわいそうだなと思って、哀れだなと思って、にこやかに運転すればいいんじゃないでしょうか。
いや、でも、なんか、
邪魔じゃん、こら、ボケ、こら、とかっていう。
そんなことは言ってません、私口が。そんな口を荒くは。
いや、あの、前島和樹代表はいつもそうなんですよ。
ああ、じゃあ私ではない
と。チェッとか言いながら、邪魔じゃん、こら、ボケが、こら、とか。いや、俺、それ邪魔じゃん。目の前赤信号だから止まってんじゃねえかって言って、俺がその、たしなめたりするんですけどね。まあまあ、ともかく。まあ、だから、その、いつもだとあの、南のあたり走ってる時にもう、前島ドライバーもう、あの、いちいち悪態ついてるんですけど、今回は、うわ、走りやすいわ。速、走りやすいわ。うわ、ここは、とか言いながら。前、 南で南蛮のところで、木田さんが突然、和菓子屋に入って、なんか、あれ、モナカだかなんだか買った店があったじゃんよ。
はい、
日本橋の近くの。はい、あそこのあたりとかもほら、大渋滞じゃない大体。
はい、
もうスムースに流れてたからね。
そう。
で、
全然違う。
これで、カクッと左に曲がって、境筋に入ると、そこに観光バスだとかがうじゃーっといて、大変だったんですよね。でも、それも全然いなくて。で、そこで何が言いたいかというと、今回、その中国のそういうような対立姿勢といいますか、対抗姿勢というか、これによって中国からのお客さんが一気に来なくなっております。これで困る人誰なんでしょうね。
誰でしょうね。
中国人だと思います。
そうなんですか、
はい、
なんでですか。
特にこの大阪、例えば南だとか、あるいは黒門市場だとか、その中国の方がたくさん押し寄せてくる場所があるんですけど、コロナまでは日本人が経営しているお店の方が多かったかもしれないなと思ってるんですよ。ところがコロナで一回そのインバウンドが途切れて、で日本人も撤退したんですよ。お店もう持たないからっつって、うん、でそこに入ってきたのが中国資本なんですよ。だから、うん、もう普通に寿司居酒屋とかっつって、もう純和風を装った居酒屋なんだけど、明らかに経営が中国人ですっていうような店がめちゃくちゃ増えたんですよ。でそういう店でもうすぐ分かりますよ、入ってみると価格体系だとかいろんなもんで、でそのであと明らかにもう日本人に対しては門戸を開いてないお店、その看板もそのメニューも全て中国語表記とかハングル表記みたいな、もう日本人ファーストがそこに1ミリもない、もう中国人に入っていただければいいんだと。だから結局その中国資本の人たちがお客が来なくなっちゃって、その中国人が来なくなったら代わりにじゃあ日本人が来るかって言ったら日本人行かないですからね、そんなところで。多分この状態が2ヶ月ぐらいもし続けば、2、3ヶ月続けば、その中国資本の店もみんな撤退すると思いますよ。で非常に困る状況になるだろうなと。でそこで総仕上げとして起きるのは何かっていうところで、中国人のたまたま、その、団体旅行が、もしあったとして、その、観光バスとか、乗っていた列車だとか、それが、大事故を起こします。大事故を。突然爆発するとか。んで、大勢の中国人の、生命が奪われる可能性があるだろうと。でこれを全部日本にふっかけてくる可能性があるなと。で、何らかのその謝罪を求めるとかなんとかっていうことに展開していくんではないかという、なんかそういうものを今想像しておりまして、もう昔からそういうことがあるんだ、あの国は。なのでさあどうだろうかというふうな危惧を抱いておりますけど、とりあえず、今、中国からのそのインバウンドの方がもうごっそりいなくなってるということなので、明日あたり、ちょっと京都あたりをちょっと見物してこようかなというふうに思ってますけどもね。どうだろうかと。
京都行ったらわかりますね。
京都、もちろん京都は中国の人だけじゃなくて、他の国の人たちもたくさん来るから。
来ますけどね。
ただ、例えば、伏見稲荷とかのいろんなところの、ライブカメラがあるわけですよ。現在の状況を映してるやつを見る、それを見ると、やっぱり人通りが明らかに歩きやすく見えますね。何日か前とか、何週間か前に見たやつだと、本当に溢れ返ってて、踏切だとか怖いですよね。もう電車が接近してるっていうのに人間があそこに溢れ返ってるような状況があって、あそこの稲荷駅の近くだとか。だからそういうような、ことがあるので、非常にこう、流れは今良くなってるだろうと。流れって人の流れがね、というところです。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非鶏魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。